現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そのような素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。本日も宿命鑑定士のナミさんにお越しいただきました。ナミさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ナミさん、はい、今日のお話は、
はい、今日のお話は赤ちゃんと生まれ変わりについてお話ししたいと思います。
赤ちゃんと生まれ変わりです ね、
はい、ね、赤ちゃんってね、はい、すごいこう可愛らしい愛らしい、みんなに愛されるっていうね、こうイメージ。でもすごい、もうスピリチュアルの塊、あの世から来たばっかりの、もう肉体を設けたばっかりっていうね、状態で、すごいスピリチュアルな塊で、みんなに愛されて育つっていうことをね、まあ生まれてきて、そうやって育っていくんですけどね。
はい。
赤ちゃんって、もともと、こう、まあ、東洋占星術的っていうかね、陰陽五行的にも赤ちゃんっていうのはもちろん意味があって、はい、赤ちゃんって赤いっていう感じに、ちゃんって赤ちゃんって言いますよね、はい。赤いっていうものってエネルギーの塊、火のエネルギーってイメージがあるから、エネルギーの塊っていうね、生まれ変わってエネルギーを受けたばっかりっていう赤ちゃんエネルギーの塊ですよっていう意味も、あるんですけどね。肉体と魂のエネルギーっていうのは人間は別で、はい、で、人間として生まれてくるときに肉体を持って生まれてくると。はい、で、お母さんのお腹から、まあ、生まれてくるっていうことがね、起きるんですけど、で、まあ、初めてね、本当に生まれてくるのが初めてだっていう魂の人も稀にね、まあお見えになるけど、大体の方は何回も何回も生まれ変わって、繰り返し、もう何回目に生まれてきたっていうような方が、まあ一般的には多いと。
はい、
でね、実はね、赤ちゃんっていうのは、前世の記憶とか体内記憶っていうのをみんな持ってると言われてて、実際に、そういうことをね、医学的、科学的、いろんな面から研究されてね、学会やなんかで、発表されてる先生方もたくさんお見えになって、はい、私の、ちょっとお知り合いでも、中部大学のね、大門正幸先生っていう先生が、もう体内記憶の第一人者で、やっぱり海外のね、教授の先生やいろんな、記録や何かとともに、たくさん発表されてて、今でもね、そういうことたくさん話されてる先生もお見えになるんですけど、実際にそういう子供たちっていうのはたくさんいるんですね。で、1歳過ぎぐらいになると話し出して、まあ、2歳ぐらいになるとちょっとね、いろんなことが詳しく喋れるようになってきた頃から、だいたい4、5歳ぐらいまでかな、の、まあ、幼稚園ぐらいまでの間、小さい若い頃に話せる時に、そういうことを話すお子さんってこうだったんだよって、お腹にいる時はね、真っ暗だったとか、苦しかったね、もうすごい苦しい中を一生懸命生まれてきたんだよとかね、お父さんの声やね、犬の声がお腹の中で聞こえてたとか、そういうことを喋るお子さんがいたり、それからね、前世の記憶を持ってるね、子供もたくさんいて、生まれてくる前は、例えばこういうところに住んでたっていう場所、土地ですね、国とか、それから職業とか、それから家族ね、こういう家族の中にいたよとか、お父さんの名前はこういう名前だったよ、お母さんの名前こういう名前だったとか、僕のお家はこういう家業をやってて、僕は子供の頃こういうことをお手伝いしてたとかね、そういうことを前世のことを覚えてて喋る子供さんっているんですね。
すごい具体的な
こと、具体的に、はい、喋る子います。はい、います、います。で、世界中にそういう子ってたくさんいて、日本でもね、たくさんいて、身近なとこでもね、どこどこのお母さんが、うちの子もそういうこと喋ったよ、みたいな、子も、方もね、結構お見えになる。で、自分の子供もそういうこと喋ってましたっていう子も結構ね、いたりするので、実際には目で見えたり、こう、聞こえたりするわけじゃないことって信じがたいんだけど、
はい、
でもそういう事例がたくさんあるっていうことで、 研究がね、どんどん、進んでいるっていう風に、まあ、ね、なってきてるんですけど、なかなかね、皆さんそういうのって、なんか、本当なのって、親が言わせてるんじゃないとかね、子供が冗談でイメージで喋ってないっていう人もいるんだけど、やっぱりね、ちゃんとそういうことは実証で、何回も何回も記録として残って、ちゃんとデータとしても、残されて記録されてるっていうことがね、たくさんありますね。で、例えばね、赤ちゃんが生まれてくる時っていうのは、今だと普通分娩か、もしくは帝王切開かっていうことでね、赤ちゃんって生まれてくるんですけど、あの世にいる時に、みんな光の玉っていうのかな、魂のこうエネルギー体だっていうね、お話前もしましたね、エネルギー体の時点で、どのお母さんに生まれてくるのか、どの家族に生まれてくるのか、どんな人生を送るのか、どんな目標や課題を持って生まれて、頑張ってね、こう生きてくるよっていうふうに自分で決めてくるのかっていうのを、あの世にいるときに決めてくるんですね、みんな。
すべて決めて。
決めてきます。設計図みたいなの、人生の設計図みたいなね、ブループリントってね、言われてるものなんですけど、決めてきて、決めてから生まれてくるっていうふうに、みんななってるんで、例えばね、テレビやなんかでもね、ちょっとこう、反抗期やなんかのね、子供さんが、産んでくれって頼んでないとか、ね。なんで、こんな親の元に生まれたんだっていうね、なんか昔そういうね、テレビなんかが流行った時なんか、よくそういうのがね、話題になってたり、セリフになってたりしてた時代が。
積み木崩しですとかね、
ありましたよね。
ありましたよね。
そう。でも、あんたが決めてるからって、っていう話。自分が決めてるんでって話でね。私は別に頼んで生まれてきてもらったわけじゃなくって、あなたが決めて生まれてきてるんです、私のお腹からっていう話で。
ああ、なるほど。
そうなんですよね。
子供が親を選んで生まれてきたってことなんですね。
そうなんです。そうです、そうです。で、生まれてきて、そういう何か決めてきたり、お約束してきたり、頑張ろうと思ってきたことを、一生懸命生活して生きていくっていうことを、死ぬまでの間に人間というのをやっていくんですね。
なるほど。
なので、なんでこんなことばっかり私に起こるんだろうとか、なんでこんなことが起きちゃったんだろうっていうことが万が一あった時も、それすらも体験して頑張るって決めてきてるっていうことで。
ああ、もうじゃあ、やっぱり起こるべくして起こる。
そうなんですよ。
その人の人生の中では。
必然なんですね。っていうのは、過去生のね、失敗したことや後悔したこととか、課題を残してきたことを、また生まれ変わった後にそれをクリアするように頑張ろうっていうね、ふうに、してきてる方がたくさんなので、そういうことが起きる。そういう課題とか、ノルマを達成、クリアするために、こんな大変なことを乗り越えたら、その先には、その乗り越えただけの学びや気づきがあると、そこで課題クリアしてるよっていうね、で、あの世に帰った時はよく頑張ってきたねって、お帰りっていう状態でまた帰るっていうことが繰り返されるんですけど、たまにね、なんていうのかな、健康な肉体で生まれれない赤ちゃんって言いますね、はい、ちょっとね、前も知り合いの方でね、流産死産しちゃったっていう方ね、お見えになります、で、そういう方もね、その時は当然悲しいし、受け入れがたかったり、いろんな思いがね、たくさんあるんですけどね。そういう場合ってね、赤ちゃんって、あの世ではどういうことが起きてるかっていうと、生まれ変わるわけだから、そういう子っていうのは、生まれようとしたんだけど、生まれれなかった。はい、もしくは、生まれたかったけど、肉体をちゃんと持てなかったっていう場合っていうのは、あの世に帰った後も、早く生まれて来れるんですね。なので、例えば、一回流産しちゃった、死産しちゃったってお母さんが、また次のね、こう妊娠して産むって言った時に、一回ママのお腹に来たんだけど、天国にね、お空に帰って、もう一回私生まれてきたのっていう子います。とか、もうね、あの世で、兄弟で順番決めてて、あんた先行っていいよ、じゃあ私後に行くねとか、そういうことも決めてたりとかね。
なるほど、同じ親のもとに、
そうです、そうです、
どちらが先に行くかを決めて。
そうです。で、例えば、まあ、仮に私のところに生まれてきたいと思ってても、うん、生まれれない子がもしいるとすると、じゃあ自分の近親者、兄弟とか親とかね、そういう近くのところで私に関われる環境の中に、生まれてくるっていう子もいますね。うん、で、そういうことってね、子供が、うん、魂の時にあの世で決めてくることで、で、すべて、自分の魂磨き、勉強や気づきのために、はい、生まれてくる。で、それから、魂っていうのはみんな同じだから、健康体なね、魂。もう、意欲満々で、これから頑張って生きていこうっていうふうにみんな生まれてくるんだけど、はい、肉体がちょっとハンデがある、形で生まれてくるお子さんってね、世の中にたくさんお見えになるんですけど、そういう方っていうのもね、実際にそういうハンデがある肉体で、生まれてくるんだよっていうことを自分が決めてるんですね。
そうなんですか。
う
ん
う
ん、
っていうのは、ハンデがあるって思うと、みんなハンデがある、ちょっとね、マイナス、ネガティブなイメージがね、あるかもしれないんだけど、私はね、天使だと思ってて、そういうハンデのある方こそね、はい、うん、あ、すごいね、天使が生まれてきたねってね、よく話すんだけど、うん、そういうね、天使ちゃんたちっていうのは、普通の健康体で生まれてくる方よりも、学びや気づきが大きいんですね。本人もそう、不自由なから、ことがたくさんあるからこそ、普通の肉体を持って生まれてきたんじゃない、気づくことっていうのがたくさんある。はい、で、ましてや、周りの家族の人にはさらにありますよね。そういう子を持ってる方と持ってない方では、学びや気づきが全く違うことってたくさんあるのでね。うん、なので、そういうふうに、自分がそういう課題を持って生まれてくるんだっていうことも、当然生まれる前から決めてきてると。うん、だからね、お母さんの中ではね、こんな体に産んじゃってごめんねって思ってるお母さんいっぱいいるんですけど、はい、そうじゃなくって、赤ちゃんが本人が決めて生まれてきていると。うん、で、家族もいろんな学びがそこから気づきがあるよっていうことで、お互いに切磋琢磨して学んでいこうねっていうふうにカリキュラムを組まれて生まれてきてるよっていうことが一つですね。
なるほど。はい、そうなんですね。すべてやはり意味がある、そこにね、最初に本当にそのすべての人に生まれてきた意味があるというね、
そういうことなんですよね。
最初のフレーズそのものですよね。
うん、そうです、そうです。で、で、前にもね、以前にお話ししたように、人間っていうのは魂磨き、霊覚を高めるためにね、生まれてきていろんなこと、出来事、試練がなければ学びがないから、うん、毎日平和でね、何の苦労もなかったら学びないのでね、はい、そういうことが起きていくんですけど、愛されること、愛情ね、っていうのを学ぶっていうのって赤ちゃんってもう一番そこに注がれるわけだから、まずそこを学ぶことで、自分のまず生まれた環境、家族、小さい社会ですよね。その中で愛されることを環境の中からたくさん学んでいくと。それからコミュニケーションを取る方法を学ぶっていうことが人間ってとても大事で、まあ人はね、一人じゃ生きていけないなんてね、よく言われますけど、科学的、医学的にもね、コミュニケーションってとても大事だって言われてて、はい、今ね、コミュニケーション能力ってね、よく低い子が多いとか、難しい方が多いってね、言われてるような時代ですけども、でも、コミュニケーションっていうのは養えるものなので、ダメだからずっとダメじゃなくって、努力したり、環境でね、変わっていけるものなんですね。
そうですね。
うん。で、それこそね、年齢、で、お年をね、もう召した方たちが、ちょっと認知とかね、そういうご病気になられた方たちも、コミュニケーションをすごく取る、コミュニティ、要は、そういうね、方たちとお話しするとか、コミュニティでいろんな方たちとお話しするっていうね、はい、コミュニケーションを取るっていうことを、細胞が活性化するっていう研究データがあるぐらいで、人間っていうのはコミュニケーションを取って、愛を学ぶために、生まれてきていると、で、課題や、ノルマをクリアしてまたあの世に帰っていくっていうことが繰り返し起きているっていうことでね、 2歳ぐらいかね、喋り始めのお子様がいるお母さんはぜひ、寝起きだとか、寝る頃とかね、ちょっとうとうとうとしてる頃に聞くとより喋るんでね、ちょっとね、ママのお腹にいた時はどうだったとかね、前、生まれる前はどうしてたのとかね、さりげなく聞くとね、子供っていいとか悪いとかわからないから、あ、こうだったよ、ああだったよって普通にスラスラと喋るので、一回試してみられるといいかなと思いますね。
いやー、とても興味深いお話をね、
はい、
今日もいただきました、
はい。
ありがとうございます。
はい、
本当にそうですね、生まれてきた意味っていうのを、だから私自身も今、あるわけでね。
そうですね。
そうですね。本当すべての人にということで、
はい、
お話をいただきました。
はい、
さあ、ナミさん。
はい。
次回はどんなお話でしょうか。
はい、来週はですね、もう9月第1週目になりますのでね、9月6日ですね、腸腰の節句の目前なので、はい、9月9日のね、腸腰の節句のお話と、9月の、8日9日に、行う、はい、たつき神社さんでね、はい、ナミコスミックのちょっとイベントとして行う、川柳図っていうね、ものをイベントとして行うんですけど、そのお話をね、少ししたいと思います。
楽しみなイベントが控えているんですね。
はい。
そうですか。はい。またよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ナミさんの詳しい情報は、LINE アカウントでは、line@nami.cd、LINE は大文字 LINE@nami.cd は半角小文字で nami.cd です。そして gmail では nami.cd101@gmail.com、 すべて半角小文字です。 nami.cd 数字で 101@gmail.com、 こちらまでお問い合わせください。またこのコーナーでは皆様からの質問やこんな話をしてほしいというテーマを募集していますので、ぜひこちらもお寄せください。宛先は FM 岡崎、ファックスは 0564-55-8764、 メールアドレスは半角小文字で info@fmokazaki.jp、 ひふみ言葉のコーナーまでお送りいただきたいと思います。そして今日、ナミさんからお話しいただいたこと、またこれまでの放送内容は FM 岡崎ホームページにオンデマンド放送というところがあります。そちらをクリックしていただくと、ナミコスミックのひふみ言葉が出てまいります。ここをさらにクリックすると、これまでの放送内容何度でも繰り返し聞くことができますので、ぜひご利用ください。ナミさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。